本日の聖書箇所を読みいたします。新約聖書のコリント人への手紙第1、第15章1節から11節。第15章1節から11節です。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、尽き足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが。とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。以上です。今朝は、3日目によみがえられたと題して、共にこの神の御言葉に聞き入りたいと願います。先週、主イエスキリストは確かに、死なれた、葬られた。そして確かに私たちの罪を担って、あの十字架を放り抜かれたという、そのことについて確認をいたしました。キリストの死から新たなことが確かに始まったということを、先週私たちは共に聞き確認いたしたところです。神は人となられ、そして私たちの闇の奥深くまで、来てくださった。それは私たちを救うためであったということが聖書によって示されているということでありました。皆様よくご存知でおられる使徒信条、その信仰告白の中には、その後に黄泉に下りというフレーズが出てきます。少し余談になるかもしれませんけれども、少しこのことについて触れておきたいと思います。聖書の中で黄泉と言われるのは、ヘブライ語ではシェオール、ギリシャ語ではハデスという言葉が使われ、旧約聖書の中では詩編の第88編などによく出てくる言葉であります。そのことが何を意味するのか、様々な説があるかもしれませんけれども、しかし聖書が一貫して示そうとしているのは、人間の人格までもが死す場所、神の光も届かず命も言葉もないような場所であるということを、ある方は表現していました。私たち誰もが抱えるその心の奥深くにあるそのダークサイドと言っても良いかもしれない。いや、まあそれもさらに超えるような、そのような人間の闇深さ。そこまでキリストは降りてくださった。そして福音を伝えられ、宣教がなされ、驚くべき広がりと深まりというのがそこでも展開されたということが明かしされています。しかしもしそこで、その死で、ましや黄泉に下りというところで終わっていたとしたら、私たちにはまた希望がございません。しかし感謝なことに聖書はそこでは終わらず、その死で終わりではなく、この後に力の復活があったのだと、力強く語るわけであります。皆さんご存知かもしれませんけれど、今、世界一ゆるい聖書入門という一冊の本がありまして、それを読み進めています。まあ、世界一ゆるいと書いてあるので、どんなもんかなと、ちょっと懐疑的に私は読んでおりましたけれども、ゆるいと言っても意外としっかりとした内容のない、言葉が書かれてありました。 でその中で、キリスト教の信仰で最も大事なこととは何ですかという問いに対して、この書籍の、まあ、ツイッターから始まった書籍だそうですけれども、筆者たちはキリストの復活だって明言しています。一般書で多くの人々に読まれる書物の中で、キリスト教にとって一番大事なことはキリストの復活です、死からの復活です、それがベストセラーになっているというのは何ともすごいことだなと思いますが、パウロももしキリストの復活がなければ、死者の復活がなければ、あなた方の私たちの信仰も無駄になりますということを、コリント人への手紙の第1の15章で綴っております。で、今日は聖書に従って3日目によみがえりというこのフレーズに注目をして共に思いを寄せたいと思っています。私たちのキリスト教信仰にとって最も重要な要素であるこのフレーズです。フレーズだけではなく、歴史的事実であり、あの時何かが起こったからこそ、今私たちはこのように教会に集められ礼拝をしている、この一連のことを共に考えていきたいと思います。パウロはコリント人への手紙第1というこの手紙を書きました。そして様々な問題を抱えていたこのコリントの教会の信徒たちに対して言葉を綴っています。15章に来た時に、どうしてもパウロは最後にキリストの十字架の死と復活の出来事について言及しなければなりませんでした。この一連の出来事を、私があなた方に述べ伝えた福音ですというふうに一節で呼んでいます。福音とはグッドニュースです。でもなぜそれがグッドなのか、それは今更語る必要はないかもしれませんけれども、しかしここで示されている福音の言葉というのはどのようなものなのか、それは私たちが毎日一刻一刻確認し、そして自分自身に語りかける必要がある、そのような言葉であります。二節を見ますとこうありました。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われますと。救いに関する言葉であることは明白であります。ではそれはどのような内容だったのでしょうか。三節以降にそれが明言されています。もう一度お読みいたします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。この箇所から言うならば、これが福音の言葉だというわけであります。聖書に書いてある通りにというフレーズが2回繰り返されていることに気づかされます。聖書の具体的な場所はどこなんだろうと、いろんな人が研究をし調べてきていますが、むしろ全体を指しているようだというふうに有学者の先生たちも多くおられます。聖書全体がキリストを指し示している。あのルカによる福音書の24章の最後のところで、イエス様ご自身が復活なさった後に、聖書全体が私のことを指し示しているというあの言葉を彷彿させるような内容になっています。確かにこの方は死なれた、そして確かに死から復活されたのだ、そしてそれが作り話ではなく、神話ではなく、見せかけでもなく、確かに人々に現れたのだ。これがここで言う福音の言葉ですよ。そういうふうにパウロは述べているようであります。ケファというのはペテロのことでありますし、十二弟子。ここで十二弟子という言葉が使われているのは少々不思議かもしれません。イスカリオテのユダが裏切ったから11人じゃないかという人もいますが、しかしその後に使徒の働きの一章を見ますと、マッティアという人が十二弟子に含められました。このマッティアを含む十二弟子がここで言われている人たちだというふうに古代教父たちは理解しています。 主イエスの弟子全体を指すという、そういう意見もございますでしょう。さらにそれだけではなく、500人以上の兄弟たちに同時に現れ、そしてヤコブ、最終的には一番最後である、一番小さな存在である、パウロ、私自身にも主は憐れみを示し、現れてくださいましたという証言をしています。この福音の一連の出来事を、パウロをはじめとする古代の最初のお弟子さんたち、キリスト者たちは述べ伝えていき、そして中には殉教の死を遂げる者もいたというわけであります。パウロがコリント第1の15章でこのように復活について語らなければならなかったのは、何もコリントの人たちが聞いたことのない、見たことのない、そのメッセージを話すためではありませんでした。教会の中に死者の復活はないという人たちが現れてきてしまったからだと、この後の12節で述べています。これはおそらくでありますが、ギリシャ哲学の影響があったのでしょう。ギリシャ哲学、皆さんもご存知の通り、死後における霊魂の存在というのは認めていました。しかし、体の蘇りというのはありえないとしていました。プラトン的な、二元論的な考え方がそこでは流布していたのかもしれません。復活はありえないとする人たちが、主イエス・キリストの復活もありえないではないか。一見、現代の私たち、仕事場であったり、学校であったり、家庭であったり、そういったところで聞くような、そんな議論が当時もすでに展開されていたことがわかります。15章の12節以下を見ていきますと、死者の復活がないということは、キリストの復活もないということになるとパウロは述べます。そうしますと、宣教は虚しく、あなたたちの信仰も虚しくなると言います。虚しいだけではなく、神に対して偽の証言をすることになってしまい、神に逆らうものとなり、なお罪の中にいて、私たちは一番哀れなものになると、パウロは言っております。しかしもちろん、そういうふうに述べるのは、そうではないんですよということを、パウロは一生懸命伝えようとしているからなわけです。キリストの復活が確かにあったのだ。そしてその注目すべきは、キリストが死から蘇られた後に、弟子たちに、お弟子さんたちに現れたという点だと、この点で、ここでは強調しているわけです。確かにそうかもしれません。少し考えてみますと、復活後、イエス様はすぐに昇天なさることもできたでありましょう。しかし実際そうではありませんでした。40日間地上に留まられ、弟子たちと共に時を過ごされました。滞在延長をなさったのかもしれません。しかしそうではなく、やはりそこには神のご計画があったわけであります。なぜ40日間滞在なさったのでしょうか。ある神学者はこの40日間弟子たちに現れ、そして共に過ごされたというこの時、この期間が実はとても大切なのだということで注目しています。こんな言葉を残していました。復活の奇跡とは自由な神の恩寵を示しています。人たちがこの我々の世界の中でその主と共に、しかも神の新たな時の中で生き抜かれた40日間、これが神の自由な恩寵を表し、我々にとって非常に大切なことを示しているのだというのです。ここで注目されるのは、復活後に現れたという事実です。その期間です。その間、時を主は共にされた、過ごされたということです。弟子たちはこの期間を通して、生まれ変わるという体験をしたのでありましょう。そして新たに生まれる。新たに生かされる。生きている望みとその目的というものが何であるのかということを示された。その体験を通して、彼らは生涯キリストを 伝えていくものになったのでありました。同じ神学者はこう言っています。人はキリストの復活によるほかには、その十字架を信じることができず、その十字架を理解することさえできない。それくらいキリストの死からの復活というのは重要であり、また私たちの思考、視点を、人生そのものを180度変える、そのような出来事なのであるというわけです。私たちはどうしても時系列に考えてしまう傾向があるかと思います。キリストが人となられた。そして私たちの間で住まわれた。生きられた。生涯を送られた。そして十字架にかかられ、死なれ、死から復活なさった。そういうふうに時系列に捉えることが普通だと思います。しかしこの神学者はそうではないというんですね。逆から考えなければ全く理解できませんよというわけです。あのお方が確かに死なれ、そしてその死から確かに復活なさった、この事実、この出来事から、そしてこのお方と出会うというところから始めなければ、私たちは一向にあの十字架の意味、あの誕生の意味、そして福音書を通して私たちに示されるイエス・キリストの言葉のすべてを理解することは到底できないのだというのです。そのための40日間、そのために必要であった復活の主イエス・キリストとのこの地上での時間、そういうふうに捉えることができるのかもしれません。確かに聖書の学びを進めていきますと、キリストの復活というものを科学的に証明してみてくださいとよく言われることがありますが、それはほぼ難しいお話であります。しかし、あの時に確かに何かが起こったということは言えると思います。私がよく使うアナロジーは、水の中に石を投げた時に、その石そのものを見ることはできないけれども、しかし、その石が水の中に入っていったことによって起きる波は見ることができます。今の私たちにもその波を感じることができます。見ることができます。あの時何かが起こった、人々が変えられた、それは事実だということができるのではないでしょうか。それは考える、熟考するのに値するのではないでしょうか、というような問いかけをよくいたします。確かにお弟子さんたちは、主イエスキリストが死から復活するということを全く予期していませんでした。後に、厳格なユダヤ人であった彼らが、その実戒の解釈を変えてまで、安息日を土曜日ではなく日曜日にし、そして日曜の朝に集まり、礼拝を行うようになりました。イエスキリストは誠の神であり、誠の人であるという、誠の救い主、メシアであるということを厳格なユダヤ人たちが述べ伝えていき、中には命を落とした者もいた。一人や二人ではない。それはなぜそういうふうになったのか。こうした一連の説明が必要となっていきます。歴史の中で復活の説明というのは様々な試みがあったことは皆さんもご存知の通りです。替え玉説であったり、加減説であったり、誰かがご遺体を盗んだのではないかと言ったり、幻想説であったり、これは神話的な作り話であったり、私たちの心の中でイエスは復活されているんだというふうに言ったり、いろんな説明がございます。しかし復活の出来事が、そのような説明では理解され得ない。私たち人間の理解をはるかに超えた。私たちを驚かせる人間の資料をはるかに超えた奇跡、衝撃。それがイエス・キリストの復活なんだ。そう聖書は私たちに語っていきます。神は私たちとの関係を修復し回復させる、そのために御子イエス・キリストを暗闇へと、そこまでへと下るようにと、そして苦しみ、 命を捧げるようにと、そのようにしてくださった。それによって、自由というものを見失ってしまった私たちが、愛され愛するということはどういうことかを知らなくなってしまった私たちが、変えられ、新たに生かされるのだ。そういうふうに聖書は私たちにぐっと迫ってくるわけであります。しかし、ここで重要なことがございます。それはパウロのこの15章の書き方によって私たちに示されていると思うんですね。それは何か。結論から申し上げますと、歴史的客観的知識と体験的主観性の両方が大事だということです。先ほどの15章の3節以下のところで福音の言葉と表現されていた内容が出てきました。それは聖書に書いてある通りに、キリストが私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、そして聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、さらにそれが確かであるということをケファをはじめ弟子たちに、そして500人以上の兄弟たちに同時に現れたということ、これが客観的な、まあ、歴史的な知識であり事実である。これがまず大事であり、あなたたちはこの言葉を聞いて信じましたよねということを言っています。しかし一方で8節を見ますとこう書いてあります。そして最後に、一番最後で最も小さい私、この私にも主は現れてくださったのです。歴史的な事実としての知識として終わるのではなく、それが個人的な信仰の体験と出会い、そこにつながったときに、主観的なことと客観的なことが合致したときに、私たちには信仰が芽生え、深められ、そしてさらにこのお方を知りたい、このお方と出会いたいという強い熱い願いが起こされていき、決して人は死から復活するようなことはないよねなんてことは言わないようになるというわけであります。まあ、主観的な体験ということをそれだけを強調するのでもなく、同時に過去の歴史の出来事ということだけを見るのでもなく、むしろ過去の出来事として出来事として置くだけでは何の力も与えられないというようなことを大胆に示唆しているような、そんな理解もできるかもしれません。つまり私たちの頭と心両方がこのキリストと出会わなければならないということを今日パウロは私たちに示しているのではないかと思います。パウロの言葉を通して神が私たちに示しているのではないかと思うわけです。そのために必要なものというのがやはり信仰ということであると最後に述べています。10節11節を見ますと、このことを伝えていった私、そしてあなたたちはこのように信じたのだと最後書いてありました。復活の信仰というものが、主イエスは今もなお生きておられ、永遠に生きておられ、そして私たちを招き、私たちと出会ってくださるお方なのだ、そこへと導く信仰であるというわけです。数学者で有名なパスカルが大変有名な言葉を残しています。私たちがこうした、なんて言うんでしょう、目で見えない世界と言ってもいいかもしれませんけれども、心の中で何かちょっと違うよなと思わせる、その感覚というのは大変重要だという話をしていく下りの中で、渇望という言葉を使っています。渇望というのが私たちにはある。しかしそれを満たすことができない無力さというのも同時に私たちは持っていると言います。そこでこんな言葉を残しているんですね。人間の中にはかつて真の幸福が存在し、今ではその全く空虚な印と痕跡あるものから 得られない助けを現在ないものに探し求めている。それらのものにはどれにも皆助ける力などない。なぜなら、この無限の深淵は、無限で不変な存在、すなわち神ご自身によってでしか満たされ得ないからである。ちょっと訳が難しいんですけれども、つまり何を言わんとしているかと言いますと、私たちの心で感じ取っている、この渇望、何か満たされない、何か経済的には豊かになっていても、本当に幸せなんだろうかと思ってしまうような、その思い。しかし、その心を満たすことができない無力さ、絶望さ、虚しさ。それはなぜなんだろうかと考えたときに、実はその無限の渇望であったり無力さというのは、無限で不変な存在である神ご自身によってでしか満たされ得ない。そのことに気づかなければ、いつまで経っても満たされることはない。パンセの第7巻の有名な言葉であります。そこに導かれる、そしてそれを私たちに受け入れさせ、目を開かせるのが信仰の力であり、私たちに求められていることだというわけでありましょう。先ほどの神学者がこんなことを言っています。キリスト教信仰のただ一つの秘密というのがある。それは、神と人が神の自由な恩寵によって交わりにあるということだ。キリスト教にとってただ一つの秘密、大切なこと、それは神が私たちを放っておくのではなく、闇の中に葬るのでもなく、罪の中にそのままいていいよというのでもなく、私たちを何とかして救い出そう。私たちをご自身へと、その交わりへと、その家族へと何とかして招こうとなさる。そのために全てを捧げるお方であるということだ、んです。それを受け入れるためには信仰が必要だというのであります。今日は最後にスライドで、ローアン・ウィリアムズさんという、前カンタベリー大主教、2002年から2012年の間、10年間大主教をなさった方の本からの紹介をいたしたいと思います。信仰についてということで、3つのことを彼は述べていました。大変示唆に富んだ言葉かなと思います。信仰とは現実をそのまま受け入れることを可能とさせる。その見解というものを可能とさせるとまず彼は言いました。何を言ってるかと言いますと、私という存在、私は私をよく理解していると私たちは思いますが、しかし実は客観的に理解していない。私のことを客観的に理解させてくださるのはこの創造主なる神である。このお方との関係の中で自分がどのような存在なのかを見ることができ、受け入れることができる。そのために必要なのは信仰であるということを言っています。2番目に信仰とは、周囲の存在をより価値あるものとして享受することを可能とさせる。自分のことだけを考える私たちです。でも、キリストに出会うことによって、周りへと、神へと目を向けることが許される。そうすることによって、周りの世界をよりよく受け止め、関心を持つようになり、改善されるべき部分がたくさんあることに気づかされ、この世界を、神の創造物であるこの被造物を、より良いものにしていこうとする。それにも信仰が必要であり、信仰を通することによってよりよく生きることができると言います。そして三つ目に、もしそれが正しいのであれば、信仰とは与えられる生き方を可能とすると言っています。それは、神が永遠に与えてくださるお方であるから。その神に倣って私たちは与えるものに変えられていきます。そのためにも信仰というのが大切です。つまり与える人生、与えられる人生というのは、そこに 喜びと活気に満ち溢れている、そのような生き生きとした生き方になりますよということを、ウィリアムさんは言わんとしているようであります。そして信仰というのは、私たちの感情的な子供っぽい言語、まあ、自己中心的な考え方であったり、人を利用しようとするような、まあ、傲慢さであったり、人間関係の中での打算的目論みであったり、不信感であったりといったものに対抗するものになるのだと結んでいました。つまり信仰というものを通して、私たちは新しい生き方、キリストによって約束されているその命の希望に預かることができる。そしてそれを神様はご自身で隠しておくのではなく、世に示し、弟子たちを通し、教会を通し、そして今もなお私たちを通してこの世に伝えていきたいと願われているというのであります。私たちは信仰によってこの福音の言葉を受け入れました。キリストが確かに死なれ、確かに死に打ち勝ってくださり、そしてそのことによって私たちは神の創造と救済のご計画を理解し、もっともっとこの方を、もっともっとこの神を、イエス・キリストを、聖霊様を知ることができるように助けてくださいと祈ることができるのでいましょう。今週の水曜日からレントに入ります。何度も申し上げていますが、皆さんは今年のレントをどのようにお過ごしになるでしょうか。伝統的には断食と祈り、そして黙想ということが推奨されていますが、現代社会でそれが難しいということもありまして、最近では様々な形での断食というのが話されているようであります。私も今年のレントにはスクリーンタイムの制限ということを心がけて、まあ、断食ではありませんけれども、このデバイスから離れる、そして神の御言葉に没頭し、祈りに時間を費やしたいと願っています。そうすることによって、イエス・キリストが死から復活されて、今もなお生きておられ、私たちに新しい希望と命を与えてくださっているお方だということを、少しでもよりよく理解し、またそれを伝えていくことができるようにと祈り願わされています。皆さんはどうでありましょうか。今週も豊かに神が働いて語ってくださいます。私たちの歩みを守り、導いてくださいます。この福音の言葉を、このメッセージを、私たちが述べ伝えるものとして、今週もこの場から送り出していきましょう。送り出していただきましょう。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、キリストが聖書にある通りに3日目に死からよみがえられたことを覚えます。私たちのために誠に葬られたお方が、私たちを救い、自由にし、新たに生きること、また生きる目的を示してくださっておりますから感謝いたします。私たちを救うためにそこまでしてくださったあなたの愛を、どうか今、十分に受け止めさせてください。死に打ち勝ち、私たちと交わりを持とうとしてくださっているあなたに、どうか私たちをより深く出会わせてください。リアルにあなたを体験させてください。あなたの臨在と豊かな導きを身近に感じさせてください。経験させてください。私たちはあなたを求めます。さらに深く祈り求めることができるよう助け導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。